コペテンナイト。
はい、コペテンナイトシーズン2火星ということで、前回は地球と火星の大気の構造について紹介してもらいましたが、今回はどういうテーマですか？
今回は火星の CO2 が凍ることによって起こる気圧の変化と、火星の気候を支配しているダストの話をしようと思います。
ほう、前々回やりましたけど、火星の大気って 95% だったっけ、
うん、
が CO2
95%、うん、
で気圧も低くて温度も低いから固まっちゃうっていうことね。
うん、凍っちゃうんだよね。
へえ。じゃあそれによって何が起こるのかっていうところを解説していただきましょうか。
はい、ちょっと話にも出たけど、火星の気温と気圧では冬に、
うんうん、
CO2 がそう地表面で固体になるのね。
へえ、ドライアイスになっちゃうってこと？うん、
そう。ドライアイスになっちゃって、で、もともとその地表面近くにあった気体の二酸化炭素が凍るから気圧が下がるのね、冬に。
うん、空気が固体になってギュッと固まっちゃうから、うん、その分空気は少なくなるよね。
で、夏逆に CO2 は気体になって、
うん、
気圧が上昇するから、
うん、
火星ってその地軸が傾いてるって話をしたけど、より太陽が当たるのが夏側でしょ、
うんうん、
火星は自転してるけど、その地軸の傾きによってより太陽がたくさん当たるのが夏側で、
うん、
で、その反対側が冬側なんだけど、その夏側のところでは CO2 が気化されてて、
うん、
で、冬側のところでは CO2 は氷になってる。
はい、はいはい、分かったよ。
そう、
分かった
かな。火星の全火星の全球で見ても CO2 の状態が違くって、で、そのCO2 の凝結、その氷になることと気化することによって、
うん、
気圧、火星の気圧 0.006 気圧だったけど、そのうち 30% がこの CO2 の凝結によって大気圧が変動してるって言われるぐらい、
ほう、
うん、CO2 の効果がすごい高いんだよね。
0.006 は、
うん、
気圧が高い時で 0.006 平均したら
平均だと思う、う
ん、
平均だと思う。
はあ、じゃあそこから冬になったら気圧が下がって、うん、夏になったら気圧は高くなるんだね、
うん、でこの気圧の変動に伴って火星の北極と南極に 極寒っていう、うん、氷の領域、
極は極みで寒は寒ぶりの寒です。皆さん、
極寒っていうのがあって、極寒っていうのはその惑星の極域、うん、北極と南極に何らかの固体が、うんうん、何らかのその氷がある時にその極寒って呼ぶんだけど。
へえ。地球ではもちろんあの南極大陸の氷と北極の氷だよね、
うん、で火星にもその北極と南極に極寒があって、
うん、
でこの極寒が季節によって大きさが変動していて、極寒の大きさの変動がその大気圧の変動とリンクしていると言われてる、
うん、へえ。じゃあ、北半球が、火星のね、北半球が冬の時は北極の極寒が大きくなって、
うん、
だね。で南極はちっちゃくなって、まあだから夏に、うん、なんか南極の氷が夏になったところで溶けて冬になったら大きくなるっていうようなイメージかな、うん、
で南極の極寒は南40度付近まで広がるかなり大きい極寒で、その赤道付近が0度だからさ、うん、40度だったら結構
半分以上来てるってことだよね。90度マックスだから、うん、
結構大きくなることがあって、うんうん、で北極 空の極寒は北緯65度とか55度付近まで大きくなるみたい。
だいたい3分の1ぐらいか、うん、北極から角度でいくと、うん、うんうんうん。
基本的に火星は南の方が寒くて、で寒くてその南極間が大きいっていう状態をイメージしてほしい。
わかりました、うん。まあ地球も南極の方が大きいしね、北極よりね、うん、まあなんとなくちょっと似たようなイメージで考えましょう、
うん、
はい、
はい、その南極の方が寒いから、
うんうん、
南極の南極では夏でも CO2 が氷のまんまらしくて、
うん、
夏に残ってる南極の極寒は主に CO2 からできてるんじゃないかって言われてて、
はい、
逆に北極の極寒は夏には CO2 は気化してしまうから、
全部
どうなんだろう、気温は多分 CO2 が気化するのに十分高いぐらいにはなってると思うから、
へ、
全部ではないかもしれないけど、うんうん、主に H2O 水のその氷が極寒としてあるみたい。
じゃあ北極では、うん、あの CO2 のまあ、ドライアイスと氷がこう一年の中で入れ替わり立ち替わり、
うんうん、おそらくは、
おそらくは、
はい、そしてその CO2 の凝結による大気圧と極寒の話をしたんだけど、
うん、
火星の気候とか気象とかを決めるのは CO2 だけじゃなくて、
うんうん、
ダストが大きな役割を持っていて、
ほう、ダストっていうと、うん、何、そう、宇宙の話で言うダストってどういうことですか？
ダストは、
うん、
もう皆さんのイメージ通りかもしれないんだけど、
うんうん、
地表から巻き上げられる砂粒。
あー、砂粒、あの本当に家で言うハウスダストと一緒だね、
うん、平均数マイクロメートルらしいから、
ほう、
結構ちっちゃい、だいぶちっちゃい砂粒。
へー、それが地表から巻き上げられる、
うん、巻き上げられてて、
うんうん、
でこのダストが熱を吸収して大気を加熱する役割を担っていて、
へー、
うん、でこのダストが火星の気候とか気象を支配するって言われてるゆえんは、その加熱の効果の大きさで、うん、ダストによる加熱の効果は CO2 の温室効果よりも大きいっていう風に考えられてるのね。
というと、
うん、ダストって局所的に発生したり、全球的にその火星を全部覆っちゃうぐらい大きく発生するダストもあ、ダストストームっていう砂嵐が起こったりするんだけど、
へ
ー、そのダストによって、
うん、
あの大気の温度が60度から80度も、うん、上がることがあるみたい。
あれかな、あの、うん、毛布みたいな感じでこう、なんていうの、ふわふわというか、この空気を含んだ ちっちゃい粒々がこう、
うん、
巻きつけられる、こう、うん、布団で包まれる、
あ、だから
イメージかな、保温される
のかな、暖かくなるのかもね、
かな、
う
ん、
そういうイメージかもしれない。
でもそれで60から80度も気温が変わるってなると、うん、だいぶあったかい ね、うん、かね、ダスト、ね、なんかこの仕組み使ってさ、うん、あのなんだろう、あの家庭内エアコンじゃないけど暖かくできないのかな
家の周りをダストでフォー
そうできないのかな、なんか、
いやー、ちょっと怖いなそれは
ダメか、まあ、家の周りすごいなんか砂ぼこりでいっぱいになっちゃうってことだもんね、綺麗ではなくなるかもしれない、ね、ちょっと嫌か、
うん、
やめよう、すいません、やめてください、とうとうさんやらないでくださいすいませんでした、okay？
でね、うん、さっき、火星の全部を覆っちゃうような大きなダスト砂嵐が起こるって言ったんだけど、
はいはい、
これね、南半球が春から夏にかけての時に 数火星年に一度起こるらしい。
数火星年、あ、火星は1年600何十何日で、
うん、
で、その火星の年に直した時の数年に1回、うん、
そう、数年に1回
へ
発生するみたい。
へえ、
交差どころではない
そうだね、全体だもんね。そ
う、全球覆っちゃうから、うん、
確かに本当だね。確かすごい規模だね、うん、たとえ火星が地球の8分の1だと言っても、う
ん、そのシーズン2の2回目に、うん、もし火星に住んだらこんな風になってる、そんな環境だよって言ってて、気温低すぎるよねとか、うんうん、大気薄すぎるねとかって話したんだけど、
うんうん、これも大変だね。
ダスト、
うん、
ダストがもうもっと住みづらくしてて、地球だったら黄砂がこう今年はすごく、まあもうまさに2021年黄砂めちゃめちゃ強かったじゃん。
強かった、うんうんうん。
でこの黄砂がその中国からこう日本に渡ってきた時に、うん、あの皆さん黄砂を吸わないように気をつけてくださいって、肺に入ったら健康障害を起こすかもしれないから、
うん、
あの、あんまり外出歩かないで、出歩くときはマスクをつけてみたいな、
うんうん、
あとその黄砂を含んだ雨が降って、でそれが衣服について、で その衣服がその部屋の中で乾いたときに黄砂がまた舞ってとかって、まあ、うんうん、そう話も聞いたりするけど、ね、うん、火星でもしそのシェルターの中にダストが舞い込んできたり、
うーん、
あの宇宙服の一部があの破けてダストが入り込んだりしたら死ぬよね。
死ぬね確かに本当だよ、
うん、
このダストが巻き上げられてる状況の時では普通に、うん、まあまあ、もともと呼吸できないんだけど、呼吸もままならないだね、
うん、
大変だね、
うん、確かオデッセイ、その映画のオデッセイでも、
うん、
ダストですごいどえらいことになるシーンがあったはず。ちょっと詳細は忘れちゃったけど、
うん、へえ、ちょっと詳しい方はちょっと見直してみてください、オデッセイを、
はい、はい、私は見直そうかな、
ちょっと後で見ようかな
、うん、
ダストということで、でかい砂嵐が起こって、うん、火星の温度が急上昇するということが起こるようです、
うん、はい、
ということで今回は火星の大気の3回目 CO2 による気候の変化とそのダストっていうのがキーワードでした。
ポッドキャストのサブスクリプション、番組公式ツイッターおよびインスタグラム、アットマークコペテンナイト、COPETENNIGHT のフォローをよろしくお願いします。番組公式インスタグラムの方では、各回の内容を分かりやすくまとめたレジュメをアップしていますので、ぜひご覧ください。そして、番組へのご意見ご感想は、ツイッターで、ハッシュタグコペテンナイトをつけてつぶやいてください。お待ちしています。